Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1673回、5月8日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はね、多分収録中に帰ってくるんじゃないかなと思うんですけどもね。昨日は久しぶりにポッドキャストの編集をして、なんかバタバタバタバタしててね配信が結局2時回ってましたけどね。ポッドキャストで聞かれた皆さんにお知らせです。バックグラウンドミュージック BGM、フェードインフェードアウトが若干おかしかったと思いますがご了承ください。今まで2月まではガレージバンドのバージョン6を使って編集してたんですが、iMac27インチでね。で、昨日からはロジックプロ10と MacBook Pro の15インチでやってる関係でね、画面がまずちっちゃい iMac と比べてちっちゃいんでね、横幅を狭めたり広げたりなんか今までとね勝手が違ってましてね、フェードインフェードアウトの時間的なものがね若干短かったんじゃないかなと思いますけども、そのうち慣れてくると思いますんで、もうしばらく我慢してください。あと本来だと3部編成、オープニング本編エンディングという形で、編集をしてたんですが、まだそこまでねやる元気がありませんというか勇気がありませんなのでしばらくは1本の頭にオープニングの BGM、 ケツにエンディングの BGM をつけるという形での配信がしばらく続くと思いますんで、ご了承いただきたいと思いますよ。はい、あうちゃん、ジミーちゃん、のらちゃん、お散歩さん、こんばんは。そう、画面27インチから15インチに落ちるとね、編集のしにくいことしにくいこと27インチあるとね、ほぼ全体を見渡しながらファイルのこう移動とか音量調整とかができるんですけどね、15インチになるとねやっぱり狭いな、レティナディスプレイになったんでね、全体的に小さく表示してくれるのかなと思ったらそうでもないんですよねお散歩さん、23インチくらいなら安いのでサブモニターを、そうですね、ちょっと大きいモニターを考えないといけませんね。27インチで慣れてしまってたんでね、まあただそれまでは15インチの MacBook Pro でやってましたんでね、2010年モデルで、まあ、その時のことを思えば画面は広くなってるはずなんですよね、レティナになってるから。でもさすがに27インチとは比べもにならない状況。あと今まで昔のだから MacBook Pro の時も iMac の時もマウスで編集してたんですよね。で今回、まあ、MacBook Pro 2016年モデル1年落ちのものを購入したんで、せっかくなんでマジックトラックパッドでね昨日は編集してみたんですけども、これがやりにくいやりにくい。一応ね今回 MacBook Pro 買った時に、マジックマウス2は購入してるんですよ、iMac Pro 仕様のスペースグレーのやつをね。やっぱりそっちで編集した方がいいのかなとねちょっと思ったりしてます。ま、あの編集自体はねガレージバンドのバージョン6と、まあ、今のガレージバンドやロジックプロ10若干ユーザーインターフェースがね違うんでね、そこがやりにくかったのもあるけど、まあそこはねそんなに悩むほどではなかったんですが、ゆうべ一番悩んだのがねファイルの書き出し。ガレージバンドバージョン6はポッドキャストで書き出すというね項目があったんで、何にも考えずにそこでねファイルを作れてたんですけどもね、今の現行ガレージバンドやロジックプロテインにはその項目がなくなっちゃってるんですよね。でファイルの書き出しに結局ね1時間以上かかっちゃいましたね。思うようにファイルが書き出せないんですよ。上のファイルの部分から、書き出すという項目があるんでね、そこの中にある項目いろいろやってみたんですけどもね全然出ないんですよね。トラックごとにねファイルがバラバラに出力されてみたり、なんか無音のままでねファイルができてみたり、いやどうしようと思ってね、そうだ Google 先生に聞いてみようと思って Google 先生に聞いてみたら、書き出しの下にねガレージバンドにもあるのかな、ロジックプロテインにはあるんですけどバウンスっていうね項目あるんですよ。ここから書き出すんですよね。バウンスの、その下のメニューの中にプロジェクトまたは選択範囲というのがねあるんですよね。ここで書き出しができるというのがね分かったのが、悩み出してから1時間以上経ってたというね。まあ、そこのところは分かったんでね、今日からもうちょっと早めにねアップロードできるかなとは思いますけどね、ポッドキャストの声は。散歩さん USB アダプターに HDMI ついてるかな、あついてますついてますついてるやつ買いました、うん、と USB というかサンダーボルト3を給電のサンダーボルト3が一つと、データ転送用の USB タイプ C が一つと、それから標準の USB が3つと、HDMI が一つと、あとは SD カードソフトかがついてるやつをね、一応買ってつけてますんでね。まあ、HDMI モニターさえ用意すればね出せますけどもね、今うちにある iMac がね、あのモデルは確かターゲットディスプレイモードがまだついてるモデルなんですよね。ターゲットディスプレイモードで立ち上げて電源が落ちないんなら iMac をディスプレイとして使うっていうのも手なんですけどもね。散歩さん慣れるとトラックパッドの方が楽ですよ、本体より外部のトラックパッドの方がさらにいいけど、iMac 用についてきた トラックパッド、あの2じゃないやつ、乾電池で動かすやつは一応あることはあるんですけどもね。それよりは MacBook Pro についてるトラックパッドの方がなんかいいのかなと思って、昨日ゆうべのとこではね、本体のトラックパッドで編集はしてみたんですけどね、まあできなくはないんですけどもね、はい、なかなかまあ慣れなかったですね多分今夜からはマジックマウス2を引っ張り出してそれで編集をするようになるかもしれないですね、はい、まあとりあえず無事にね、ポッドキャストへの配信ができたんでね、まあよしとしようかという感じではあります。はい、今日は天気皆さんのところいかがだったでしょうかね。島根寒かったですよ。今日は昨日までと比べて一気に気温がドーンと下がってね、冬服でも十分っていう感じのね天気でしたけどもね。昨日鹿児島県奄美地方で、今日が沖縄県梅雨入りしましたね南からだんだん雨が上がってくるんでしょうねって感じですけどね。ジメジメした梅雨の季節がだんだんだんだんそこまで迫ってきてるかなって感じしますね。さんぽさん、タグはどうしましたか？タグ？タグ？タグ？あの今まではね M4A ファイルで書き出してたんですよね。でも昨日はもう MP3 で書き出してシーサーにあげてるんでね。タグタグタグ、今のタグなんてつけてたっけどうなんだろう、はい、タグとかは何もいじってないです、はい、ということでまあ徐々にポッドキャストというかロジックプロテインも慣れてくるとは思いますんでね、ポッドキャストでお聞きの皆さんもしばらく聞きやすいものになると思いますのでお待ちいただきたいと思います。さんぽさん、タグエディタというアプリがあってそれでイメージとかつけられますよ、無料版もあります。あ、昨日配信した分にはね何もつけてません、うん、ちょっとこのタグエディタっていうのを後で探してやってみますかね、うん。ロジックプロ10もね、あ、ロジックプロ10というかその前のロジックプロの時に購入してたんですけど、それこそ何年まともに使ったの今回が初めてですね宝の持ち腐れって感じもしますけどもね。確かね、あれ購入したの今ロジックプロ10購入しようとすると確か1万2、3000円しますよね。私買った時はね1万円切ってたんですよ。9500円だったかな。あのアップルレートが1ドル95円だか85円だったかの時があったでしょう。あの時に購入してるんですよね。え、今2万超え？え、そんなに高かったっけ。え、2万3800円あれ。そうすると僕が買った時のアップルレートは安くはなってたけどそこそこしてたのかな。もう忘れちゃったいくらで買ったかそれこそあの編集用に MacBook Pro 購入してすぐぐらいに アップデートが上がるぞっていう噂が流れた時に購入したんですよね。ロジックプロと、まだその時は10じゃなかったと思うな、ロジックプロと、それからファイナルカットで、一応今のところはずっとバージョンアップバージョンアップバージョンアップで最新版にはなってるんですけどもね。今23,800円もするんです。一体いくらで買ったんだろう怖い怖いあ、そっか、1万円切ってて買ったのはあれだ、写真のアプリ、なんだったっけ、アパーチャー、アパーチャー、なんか写真管理するプロ版のアプリがありましたよね。今なくなっちゃってフォトズになっちゃってるけど、あれを買った時がアップデートが2桁だった時だよな。ファイナルカットプロはそれ以降に買ってるから、ロジックもファイナルカットプロ10 34,800円もするんですか。あれいつ買ったんだろうな多分そんな高い金額で買った記憶はない金額で買った記憶はないですよ。でもうちの Mac には Mac にはというかアカウント的には購入済みになってますけどね散歩さんポッドキャスト情報としていろいろなタグがついています。過去のを見てコピーすればいいですよ。ロジックプロは一時アップルが値付けを間違えて無料でダウンロードできる時期がありましたね。ああ、そんなのあったあった。でもあれ昼間の一瞬でしたよね。ポッドキャストで紹介した時には確か元に戻ってたような気がするな。ロブスミさん、アパーチャーインストールできるよう購入済みだと。あ、今でもインストールできるんですかね。今もうフォトズにしてしまったんで、今回購入した MacBook Pro にはアパーチャーはあえてインストールはしてないですけどね、はい、というわけでそのうちスキちゃんも帰ってくると思いますんでね、ポッドキャスト本編の方行ってみたいと思いますよ。実はね、こう収録する前にね、スキちゃんと2度ほど電話してるんですよ1回はね、黒猫大和さんになんか明日東京着の荷物を持っていかなきゃいけないってね、車で会社を出た時に電話で話してて、でそので会社帰ったよって言った5分ぐらいしてからね、今度は郵便局行かないけんとかってね電話で話をしてたんですけども、郵便局が帰ってきた時にはもう上司さん帰ってしまっててるらしいんでね、多分スキちゃんも片付けをしてそのうち参加してくれると思いますので、スキちゃんファンの皆さんも少しお待ちくださいね、はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。それではまず最初のニュースですよと、最初のニュースはこれはトラベルウォッチにあった記事ですね。あれちょっとお待ちくださいね、記事が表示されない、なぜ。ゴールデンウィークにユニバーサルスタジオジャパンに行ってきて、まあ、娘と遊んできたんですけども、 あそこスヌーピーがいるんですよね。ユニバーサルと特に直接関係はないんですが、でスヌーピーネタを頭に持ってきました。トラベルウォッチにあった記事です。スヌーピーがテーマのデザインホテルピーナッツホテル神戸に8月開業ということで、ユニバーサルかと思ったら違うんですね。神戸に開業するんですねスヌーピーのホテルが。ポトマックという会社がですね、チャールズ・エム・シュルツ原作のコミックピーナッツをテーマにしたホテルピーナッツホテルを神戸に8月1日にオープンすると発表しましたということでね、スヌーピー一色、まあスヌーピー一色じゃないか、チャーリーブラウンとかもいるのかな、ピーナッツのホテルを神戸に開業すると。ただなかなかいいお値段なんですよね。一室3万円、これ何人泊まれるのかな。2人は間違いないでしょうけども、4人泊まれる可能性もあるな。客室数が全18室ということでね、そんなに大きいホテルではなさそうですけどもね。朝食付き1泊1室税別3万円からですねからなんで、上には上があるんではないかなと思いますけどもスヌーピー大好きな皆さんは泊まりに行くんでしょうかね。うちのリスナーさんでスヌーピー好きはあんましなかったかな。場所がね、どの辺？生田神社の近くかな。北の座か。本当の神戸の観光して回る真ん中みたいなところにどうも立つみたいですね。立つというか、もしかしたら建物自体はすでにあるのかもしれませんね。そこを改装するんじゃないかな。一応6階建てのようですけどもね。スヌーピー嫌いではないんでね、泊まってみたいなと思いますが、1泊3万円からというのがね、若干ネックではありますがで一応ですね、これ会員なると早めに予約が取れるみたいですね。ピーナッツフレンズクラブというのがどうもあるようですけども、ここの会員の方に関しては、5月30日から予約の受付を開始すると。一般宿泊予約は7月9日午前10時からということだそうですね。散歩さん、異人館のあるあたりかな。どうも多分そんな感じですね。一応地図はあるんですけどもね、ここに Google マップが、多分その辺かなという感じはしますね。散歩さん、基本的なタグはシーサーがつけてくれますね。あ、もうじゃあシーサーがもうつけてくれてるんだ。シーサーの方にはタグ登録してありますんでね、多分私がファイル作るときに個別にタグってのはね、つけてなかったと思います。シーサーさんがつけてくれてるのだけだったと思います、今までもね。はい、それでは次のニュースですが、次はポケモンニュースですね。次のニュースはこちら、携帯ウォッチにあった記事ですね。ポケモン GO 今年夏横須賀でイベント開催という記事が上がってました ナイアンテックとポケモンが提供するスマートフォンアプリポケモン GO でこの夏に日本を含む世界各地でポケモン GO サマーツアー2018が開催されますということだそうですね。ドイツそしてアメリカあと日本は今年の夏後半横須賀市でイベントが開催される予定ですと。まだ詳細は出てないんですね。一応今のところドイツとアメリカに関しては詳細が出てますね。ドイツの場合は現地時間6月30日から7月1日、ドルトムントのベストファーレンパークを中心に行われると。参加は誰でもできますと。アメリカの方はですね、お金がいりますね。アメリカは7月14日から15日シカゴで開催されますと。メイン会場はリンカーンパーク、約3キロにわたる会場が舞台となるということで、こちらは、イベント参加にはチケットが必要ということで、5月11日よりワンデイチケット20ドルをイベント公式サイトで販売予定ということだそうです。日本の横須賀のイベント日にちはまだ出てませんし、無料か有料かというのも出てはいません今のところはね。まあ無料じゃないのかな。日本で過去にポケモンイベントで金取ったっていう話は聞かないと思いますんでね。そしてこれと並行してポケモン GO コミュニティデーも引き続き開催される予定ですと。5月19日には炎タイプのポケモン人影が大量発生します。それ以降は6月16日と7月8日に開催予定ですということだそうです。ポケモン GO も一時の熱は冷めて、それでも毎日1回は立ち上げてポケストップ回してポケモン1匹捕まえるというのはねやってますけどもね。ちょっと一頃の、ピークは去ったのかなって感じもしますけどもね。どうなんでしょうね。娘さん2014年当時は1万9800円だそうです。ロジックプロ10。ああほんのそれぐらいで買ったってことか。今2万3800円が1万9800円か。そうするとファイナルカットも今3万4800円みたいですけども、3万円切ってたのかもしれないな。そんな高いの買ったんだ。買ったんだって人ごとみたいなこと言ってますけどね。ただ多分一緒にね、あのコンプレッサーとかあんなやつも一緒にポチってると思うんでね、そこそこのもん買ってるな。多分ボーナスかなんかが出た時にポチったんだろうな。どういう衝動買いをしたのか記憶にないよ。値段高すぎて自分の記憶から消し去ってるのかな、もしかしたら。怖い怖い。まあ今の MacBook Pro だと映像編集もねサクサクいくんじゃないかなと思うんでね、もしかしたらファイナルカットも、使うかな、どうかな。ロジックプロ10、ロジックプロ10だから早いのか、まあ、CPU が 最新に近いもんだから早いのか、まあ、CPU の問題だと思うけどな。ファイル作ってる時間が非常に短いです。短いというか早いですね。さすが、まあハードディスクだったのが SSD になったっていうのもありますけどね。非常に快適な環境で編集ができるようになってよかったって感じですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。あ、モーションもね確か買ってます。あとなんだっけ、バックステージ、あれもなんかポチったような気がするな。続いてはキナキナさんの方にあった記事です。2018年7月以降は全てのアプリが iPhone X のスーパーレティナディスプレイの対応が必須条件にという記事が上がっていました。本日アップルが開発者に対し2018年7月からアップストアに提出される全ての iOS アプリは iOS11SDK を使用して開発したアプリであることが必須条件となることを案内していますと。また同時に iPhone X のスーパーレティナディスプレイをサポートする必要があるとのことということはそうですね。今年4月からは新規に申請するアプリのみこの2つの条件が必須となってたんですけども、7月以降は、既存のアプリのアップデートの場合でもこの条件を満たしていなければ、登録されない、登録というか審査が通らないということらしいですね。スーパーレティナディスプレイをサポートしなさいってことは iPhone X みたいにベゼルの両側がピョコッと飛び出した感じ飛び出した感じ。今年出る iPhone はもしかしたら基本的にディスプレイの形状はこう iPhone X になるのかなって気がしますね。あ、ケイちゃんこんばんは。寝坊ですか。ジミちゃんもうすぐじゃないですか。あ、これね、みたいですよ。もう私は開発をしないんで特にどうこうということはないんですけども、この中で一番引っかかってくるのがお散歩さんになるのかな。まあ、条件が厳しくなるってわけじゃないでしょうけどもね。もしかしたら今年出る iPhone ディスプレイは iPhone X のような形状になっちゃうのかな、どうなのかなって感じですね。というわけでここから2つほど次期 iPhone の記事が上がってましたんで、これを2つ紹介しておきたいと思いますよ。まずは気になる気になるさんですね。こちらも「お散歩さんこうしないと面倒で切り欠き対応してくれないから」「切り欠き対応してくれないから出ましょう」「切り欠き対応してくれないからでしょうかな」出ましょう、どこへ出る。はい、続いてもキナキナさんです。次期 iPhone の 6.5 インチモデルは iPhone 8 Plus と同じサイズか、 5.8 インチと 6.1 インチモデルも新たな情報もという記事が上がってました。次期 iPhone シリーズは 5.8 インチと 6.5 インチの有機 EL ディスプレイを搭載した2モデルと6.1 インチの液晶ディスプレイを搭載した1モデルの計3モデル構成となると噂されていますが、本日 Mac お宝鑑定団ブログが信頼できるサプライヤー情報筋の話として次期 iPhone の 6.5 インチモデル、こちらが iPhone8 Plus と同じサイズとなるかもしれないと報じていますということですね。 6.5 インチなので UKL の方、これが今の、プラスモデルと同じ大きさになるんじゃないかと。ただリアカメラの実装形式が変わるため厚みが 0.2 ミリほど増すようですと。リアカメラの実装形式が変わるってことは iPhone X みたいに縦に持った時にカメラが縦に並ぶという形になるんでしょうかね。どうなんでしょう。そして 6.1 インチモデルについてはトゥルーディップカメラが搭載され、ハウェイノバライト2モト G5 プラスに近いサイズで 6.1 インチではなく6インチの液晶ディスプレイが採用されるかもしれないと。また同モデルのリアカメラについては1つだけでリアルカメラ仕様ではないようですと。さらに 5.8 インチモデルについては現行と同じ筐体を採用するもののカメラセンサーが大型化されるに合わせてレンズも大型化されるほか、iOS12 では本体を横にしても Face ID を使用してロック解除ができるようになるようですと。これ便利ですよね。今 Face ID って iPhone を縦にした状態にしないと認証してくれないんですよね。なので横になって寝てる時には iPhone も横にしてやらないと Face ID 通らないんですよね。これが iPhone を立てた状態で私が横になってても Face ID が認証されると。それは便利だ。お散歩さん、私は iPad 用しか作らないから、あ、そっか、 iPhone 用のアプリは作ってないんなら関係ない話なのか。なるほど。私はこの何気に iOS12 の横で Face ID が通るっていうのが嬉しいな。はい、そしてもう一つ今年発売される iPhone 絡みの噂話ですね。まあ噂話といってもこれはほぼ確定した話かなって気はしますけど、順序的にはね。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズに搭載される A12 プロセッサーの性能を A11 バイオニックに比べ 24% から 30% 向上かという記事が上がってました。これは私でも多分予想できてますよね。11の次は12だと。そして当然ですが精度は上がるという記事ですけどもね。Apple の次期 iPhone シリーズに搭載される A12 プロセッサーの Geekbench 4のベンチマークスコアに関する情報が出てると。もうすでに Geekbench にかけたデータがあるってことなんですね。 iPhone X や 8 Plus に搭載されているA11 バイオニックプロセッサーの Geekbench 4のベンチマークスコアはシングルコアで4200、マルチコアで1万となっていますが、次期プロセッサー A12 は、現在のところシングルスコアが5200、マルチコアが1万3000ということで 24% から 30% のパフォーマンス向上をしていると。でもこれGeekbench 4のデータをどうやって取ったんでしょうね。本当かなって感じがね。 しなくもないですけどもね、まあ、あくまでもこの記事にも書いてありますが、噂として考えておいた方が良さそうですということなんでね、まあこれぐらいになるんじゃないっていうね、希望的情報ではないのかなって気はしますけどもね。信美さん、ロジックプロ10の入門書2016年9月に出版しているのが最新みたい。 Kindle Unlimited 対象。あ、そんなのがあるんですね。後でちょっと探してみましょう。あ、まーさんこんばんは。ポッドキャスト再開嬉しいです、ありがとうございます。ただ編集環境がガラッと変わってますんでね、使ってるソフトもロジックプロ10になっちゃってるんで、若干 BGM のフェードインフェードアウトがおかしな部分があったと思いますが、徐々に改善していくはずですんで、ご了承いただきたいと思います。それでは次の記事は、次の記事はこれですね、これですねって独り言なんで気にしないでくださいね URL を貼り付けておきますが、あれ、スキちゃんなかなか帰ってこないな。いざ会社へ帰ったら抜けられなくなったかな。上司は帰っちゃってるはずなんですけどもね。はい、それでは次の記事はこちら、携帯ウォッチにあった記事です。 LINE クリエイターズスタンプ4周年を記念したキャッシュバックキャンペーンという記事が上がってました。 LINE はユーザーが制作した LINE スタンプを販売できるプラットフォーム、 LINE クリエイターズマーケットが5月8日でサービス開始から4周年を迎えたことを記念し、同プラットフォーム上で販売されている LINE クリエイターズスタンプの購入者に向けたキャッシュバックキャンペーンを実施しますということですね。対象となるのは LINE クリエイターズスタンプの各カテゴリーにおいて歴代売上トップを記録したスタンプです。どれでもいいっていうわけじゃないですね。対象スタンプは24種類ということになっているそうですね。キャンペーン期間は5月8日11時からなんで、もうすでに始まってますね、から5月の14日の23時59分まで、期間中の購入者から抽選で1000名にスタンプ購入金額を全額キャッシュバックします。ただし抽選で1000名ということですんでね、外れたら払ってねということのようですね。クリエイターズスタンプってのはあれ、個人で出せるやつですよね。なかなか結構数あるんでね、上位に行くのは難しいのかなって気がしますけどもね。だからといって著作権のあるものの二次使用すると多分怒られるでしょうしねその前に私に絵心がないんでねスタンプ作れないよってのがありますけども、あ、皆さんコインありがとうございます、はい、運が良ければ全額キャッシュバックしてくれるかもよってことですね、はい、それでは次のニュースが最後ですね。結局スキちゃん本編の間に帰ってこなかったぞ。上司は帰ったけど本人さんは帰れない状況なのかなと、はい、最後のニュースはこちら、家電ウォッチにあった記事です。タイガーとライザップの低糖質ご飯プログラムが本格始動、主食を我慢せずにダイエットということでね、これスキちゃんがいたらスキちゃん宛に読もうと思ってたんですけども、 ライズアップはタイガー魔法瓶が開発した低糖質ご飯が炊ける IH 炊飯ジャートラヒメ調理器というのを使った新サービス、ライズアップご飯で健康コミットプログラム、ご飯で健康コミットプログラムの詳細を発表しました。ライズアップ公式オンラインショップライズアップコレクションにてトラヒメ調理器の販売や定期配送サービスなどを開始しましたと。ダイエット中も主食を我慢しないご飯による新ライフスタイルを提案するということで、ご飯をしっかり食べながら痩せれるよーんっていうことですね。これ参加するためにはこのタイガーさんが発売してるトラヒメ調理器っていうのを買わなきゃいけないんですね。これはトラヒメ調理器、型番が JPE-A10Z という炊飯器ですけどもね、専用食材を使うことで低糖質ご飯が炊ける 5.5 合炊きの IH 炊飯ジャーです。専用食材はタピオカやこんにゃくなどを原料にした米粒状加工食品トラヒメで、タイガー魔法瓶が独自で開発した白米の代わりに主食として食べられ、普通の白米お茶碗1杯 130g あたりよりも糖質 47% オフ、カロリー約 50% オフ、食物繊維は約8倍多いということで、ご飯じゃないんですね。タピオカとかこんにゃくなどを原料に作ったお米の形をした粒、これが炊けると、そら痩せるわな僕は普通の白米で糖質をカットしてくれる炊き方をしてくれるのかと思ったら、そうじゃないんですね。ちなみにお値段ですが、このトラヒメ調理器単体で購入する場合は48,000円するそうですね。そしてお米に似たご飯状の粒々トラヒメ、これが2から 2.5 膳分 ×10 袋で3,800円、初回購入特典としてトラヒメ調理器を単体で買うと、この専用食材トラヒメが10袋おまけでついてきますと。で、定期配信サービスを利用した場合は調理器自体が48,000円が1万円引きの38,000円になりますと。そして専用食材のトラヒメも10袋はついてきますよと。で、2回目以降このトラヒメ10袋が定期配送されると、通常価格から 5% オフの3,610円で購入できますということだそうですね。まあご飯粒だったらご飯食べてる雰囲気は味わえるかもしれません。ただ肌触りが若干違うのかなって気はしますけどもね。まあライズアップ40万円1ヶ月かけて痩せることもやっぱこっちの方がなんか良さげな感じはしなくもないですね。ジミーちゃん、絵は娘ちゃん担当、娘ちゃんに作ってもらおう。あ、お散歩さん絵はね、お散歩さん、それどっかで見たけど普通のお米じゃないと思ったけど、どうもそうみたいですね。まぶすみさん、食べた後の血糖値測ってほしいな。あ、実際にこれを食べたとか。お散歩さん、1食あたりも結構なお値段だと思う。そうですよね、2000でお値段どこだったっけ、あれお値段どこだった、 3000かけて380円。お米で380円はちょっと高いような気がしますよね。ジミちゃん、さくらには虎姫という地名があるのでさっきから違和感がある。この虎姫っていう地名があるんだ。のぶすみさん、血糖値の測定器持っているのでお金くれれば測定するけどさ、のぶすみさん、この調理器とお米もどきを買って実践するしかないよのぶすみさん、メーカーさんよろしく。あ、ライザップの関係者は聞いてないだろうな残念ながら。ちょっと待ってくださいね。あ、お散歩さん、うちからさほど遠くないよ。琵琶湖の東、長浜の北の方。あ、この虎姫っていう地名か。初めて聞いたな、虎姫っていう地名。ちょっと待ってくださいね。ニックさんからなんか LINE が来てる。なんだ無料イラスト。あ、フリー素材。あ、そういうことか。何が来たかっていうと、どうもなんかネット上のフリー素材を使うのに会員登録をしなきゃいけないらしいんだけど、娘ちゃんの住所をね、島根に置いたまんまにしてるんですよね。で、住所を島根にしていいかって聞いてきてますねそんなもん聞くまでもなかろうって気はしなくもないですけどね。でも住所まで聞いてくるんですね。いや、停電じゃなかったです停電は昨日だけでしたけどね。今日はね、多分ねお休みだったはずなんで、お好み焼き作ってると思うんですよ。連休前にロールキャベツを作るためにキャベツ一玉買ったらキャベツがいっぱい余ったって言ってたんでね、ゴールデンウィークに大阪行くときにお好み焼きの粉とかソースとか買い込んで持って行ってやったんで、多分今日お休みでお好み焼きを作って食ってるはずなんですけどね住民ちゃん、住民税が田舎の方が安いから。いやいやいや、住民税は娘は払ってませんよ。一番の問題になるのが、あれ健康保険、保険証、私住所を移すと私の扶養から外れてしまうので、そうすると保険証を国保取らなきゃいけなくなっちゃうんですね。そうするとお金払わなきゃいけないでしょ。だから、まあ、とりあえず学生の間は、会社側からも学生の間はそのままにしとくだわって言われたんでね、そのままにしてるんですよ。以上本編ニュース紹介でした住民税って土地土地によって違うか。住民税はでも金儲けしてないから税金は取られないんじゃないかなって気がしますけどね。お散歩さん、健康保険の扶養からは外れないよ。あ、そうなの。ただ会社がそのまましといた方がいいんじゃないっていう話だったんで、そのまましときました特に何も考えずに。 なのでマイナンバーカードも一応身分証明書として持たせてるんだけど、住所島根なんですよね。だから銀行で口座作ったんですが、キャッシュカードはこっちへ送られてきたというね。
不便っちゃ不便ですけどもね。
遠隔地で手続きすれば大丈夫。ああ、それでもいいのね。成人式を出席済みでやりたいと、あ、それもあったんですよね。こっちも市役所に言えばどっちでもできます。
あ、住所変わってても出雲側でやろうと思えばできるわけだ。
まあまあ学生の間はそのままでいっかって話でね、そのままにしてるんですけどね。散歩さんのとこは愛知の方でやられたんですね。市外戻らずに。まあ学生とかしてると確かに大阪で友達も増えるから、大阪でやってもいいのかもしれないですけどね。まあ本人さんは出雲で、出雲の成人式がいいって言ってたんでね、そのままにしてはありますけどね。スケちゃん戻ってくるかと思ったんですが戻ってこないですね。成人式って同窓会みたいなものだよね。そうですよね。
うちの方はね、成人式が終わった後に中学校の時のクラスで同窓会みたいなのがあるんですよ。まあそれもある関係でこっちで成人式が多分したいんだと思いますけどね。
あれやろうと思ったら出身地と現住所と2回やろうと思えばできるのかな。それはやらせてくんないのかな、さすがに。うん、私の成人式は出雲でやりましたからね。カリンピカリンさん、大昔のことだけど丸額発行してもらった。丸額ってなんだ。丸額なんだろう。丸額。ジミちゃん、僕は成人式出ないんでスキーに行ってたけど。
まあそれもいいんじゃないです。
さん、同じ日でなければ出れるかもしれない。記念品がもらえるかどうかははてな。娘は愛知でもらってきた。浦安に住んでるとディズニーランドで成人式ができるからそっち行きたいなって気がするけどな、僕的には。確か成人の日じゃなかったと思うんですよね。成人式は1月の第2日曜だったかな。
で第3日曜に出初め式をするんですよね。
彦根に住んでいても高校の友達は他の地域ばかりだったので愛知の方がいいって。うん、それもありますよね。同級生が全部出雲でするとは限らないんでね。カリンピカリンさん、保険証に丸額、あ、額に丸がついてるってことか。スタンプが押してあるってことですね。なるほど、それもちょっと見てみたかったなどんなスタンプが押されるのか。でもあの昔はあの1枚の保険証に家族全員書いてあったじゃないですか。今は一人一人あのキャッシュカードタイプのに変わってますから、まあ住所が登録されているとこと住んでるとこが違っても特に問題はないなっていうのはあるんですけどね。娘さん、浦安市は2回に分けて行っているみたい。あ、そうなんだ。でもテレビの中継には、中継というかニュースには大体毎回出てきますよね、ディズニーランドでっていうのが。お散歩さん、昔と違って今の保険証は個人だから関係ないよ。そうそうそう、そうなんですよね。あ、この丸額ってのは一家に1枚の頃の話か。で2枚発行してもらえるってことなんですね。で1枚に丸額がついてたと。どうしてたんだっけ、忘れたな忘れたな遠隔地で別に1枚発行してもらってたんだろうな多分。僕の学生の頃は親父は自営業だったから国保だったはずなんで、多分遠隔地の国保を発行してもらって僕は持ってたような記憶だな。あの今でも後期高齢者の分だけはあの昔ながらの大きさの紙のあれは保険証とは言わないな、証明書みたいな送ってきますよね市役所から。散歩さん、私も京都の学校に行くときは住民票を移さなかったので遠隔地だった、うん、多分そうなってましたよね。信澄さん、アップル教育機関向けプロ、アップルバンドル22,800円。ああ、あれ？ロジックプロとかファイナルカットプロとかがその値段で買えるってことかな。あ、もしかしたら僕 MacBook Pro、前の MacBook Pro 買った時にその手を使って買ったのかな。多分5万円も払って買ってる記憶はないな、うん、ちょうど2010年の年末に MacBook Pro 買った時には PTA の役員をしてたんで、その肩書きで学生向けの分で購入してるんで、もしかしたらその時に一緒にバンドルして買ったかもしれないな。うん、娘さん、 5種類教育期間でなければ7万円台。
あ、その時に買ってるかも。
ファイナルカットとロジックとコンプレッサーと、コンプレッサーとメインステージと、もう一つなんだっけ、なんとか、
その時に購入してる可能性がでかいな。
あ、メインステージわけのわからないメインステージ、確かに。あれ、どれか単独で立ち上げようとするとなんか立ち上がらないアプリありますよね。なんかアップルのプロ向けのアプリはそれこそ今回まともに使ったのが初めてですからね、ロジックプロ。で喜ぶタイプですからね、私は。散歩さん、メインステージはライブ演奏用の音楽ソフトかな。
ライブ演奏用使うことないな。コンプレッサーっていうのはあれ、圧縮するやつですよね。
まあ、この先メインステージは使うことないな。
ライブ演奏用の音楽ソフトってことは何？ Mac 使ってリアルタイムに音を出すためのやつってこと？
ラブスミさん、同じロジックとメインステージ以外は持っている。
あ、映像関係の方を持ってるってこと。
コンプレッサーは FCP と並行して書き出す作業ができるソフトだと思います。
FCP って何？あ、ファイナルカットプロか。
ファイナルカットプロと、うん、Mac を音源にしてキーボードなどをつないで演奏するソフト。
あ、ミディキーボードかなんかを用意して Mac につないでやらなきゃいけないってことですね。まずキーボードが弾けないですからね。楽器ってほとんど弾けないもんな。唯一琴が弾けるぐらいかな。オーボエもね、娘に教えてもらってたんだけどよくわからない。
オーボエってギネスブックに載ってるんですよね、あの一番難しい楽器っていうので。よくあんなもん吹いてたなって思うんですけどね。あうちゃん、 Mac を使って演奏しているライブは何回か見たことがある。のぶすみさん、放送大学だと元取れるか。
あ、放送大学学生扱いされますからね。
でも放送大学もあれ確かまともに単位取ろうと思ったら年間10万ぐらいかかんなかったでしたっけ。
散歩さん、オーボエは安定した音が出にくい楽器です。オーケストラでもチューニング時にオーボエの音に音を合わせます。あ、そうそうそう、演奏前に
オーボエが C かなんかを吹いて全部の楽器がそれに音を合わせるんですよね。だからあれオーボエ本体もだけどリード吹く部分あれが結構楽器屋さんで買っても当たり外れがあるって言ってましたからね。5本買って1本か2本使い物になるって言ってましたよ。だからまともに音が出るのは本番用に取っといて練習用はその外れを使うってね言ってましたけどね。あ、C じゃなくて A か。ラです。リード管理が大変。買ったままではうまくならなくて自分で微調整しながら削る人を、うん、削ってましたね。削ってたし、リードは常に水につけてましたね。お、スキちゃん今から帰るって。終わり間際だな出てくるのは。とりあえずスキちゃんに返事をしておきました。スキちゃんがこっちへ向かってるのでアートワークも変えておきましょうかね。なめなめしとくんだよね。あ、まあまあ湿らしとくんですよね。別になめなめじゃなくて水につけてますけどね。使ってないリードは。水につけたりなんか自分で削ったり、まあ、プロの演奏家あれ自分で作るらしいですけどねリードを。ここまではさすがに娘もやってなかったですけどね。お散歩さん、金管楽器は削らないけどトロンボーンのように給付が多くて出番の少ない時、出番が少ないと時々息を吹き込んで温めておかないと音が出にくくなったり音程が狂います。金管も結構シビアなんですね。ジミーちゃん、サックスのリードはなめなめしてました。あ、サックスのリードってあのヘラみたいな一本ものですよね。江口さん、オーボエのリード、オーボエはリードを2枚使うんですよね。そうそうそう、2枚リードを重ねてそれをこう縛り付けてある感じですね。結局娘は3年間しかしませんでしたからね、中学校の間の。下手な運動部よりも運動量が多いって言ってましたからね。吹奏楽は。お散歩さん、サックス、クラリネットは1枚リードで、オーボエ、ファゴットなどは2枚リードです。そうそうそうそう、あれがまた高いんですよね。いいやつだといいやつでもないんだろうけども、普通に使うやつで1つ3000ぐらい確かしてたと思うな。サンポさん、ドリルやるところは結構大変ですね。ジミーちゃん、オーボエといえば黒木くん？黒木くんって誰？ 遠吠えといえば山村さんって出てくるかと思ったら違ってですね。散歩さんリードは消耗品だから大変です。そうそうそう、しょっちゅう買いに行きましたよ、リードを買いにね。あ、リードを買いにっていうかリードを買うために運転手をさせられましたけどね。見てないんだよな。だから黒木くんって言われてもピンとこなかった。私は剣道してたんですけども、基本は剣道の竹刀って竹で作ってあるんですけどね、あえてやっぱりこう折れたり割れたりするわけですよ竹って。で、折れないカーボン製のものがね、私が高校へ入る頃だったかなぐらいになんかそんなのが出てきてましたけど、ああいうリードも壊れにくいもんって出ないもんなんですかね。お散歩さん、オーボエのリードだと大きな楽器屋さん行かないと置いてないでしょうね。そうそうそうそう、だから地元にも一応置いてるところはあるんだけど数がね少ないんですよね。だから出雲の駅前のね楽器屋さんまで行ってましたけどね。あ、駅前じゃないや、駅からちょっと離れたところですけどね。お散歩さん、市内もピンキーですね。普通の学生が使うのは安いので、作法と大変じゃない、ん、普通の学生が使うのは安いのでさほど大変じゃないかな。ああ、なんか私もずっと竹の竹刀ばっかり使ってましたけどね。ではプラスチックのリードがあったようなプロ用ではないでしょうか。あ、練習用ってことか、素人用ってことか。オーボエのプラスチック用っていうのは見たことがないな。やっぱ音が綺麗な音が出ないんですよね。プラスチックでもいい音が出るんだったら多分プラスチックものが出回るんでしょうけどね。お散歩さん、サックス用のプラスチックリードは聞いたことがあるけど、あくまでも練習用でしょう。やっぱそっか。まあそうでしょうね。プロの演奏家の皆さんはいい音出すために自分でこう削り出してリードを作ってるんでしょうからね。カーボン製の剣道の竹刀はね憧れたんですけどもね、高いんですよねあれ。竹に比べると。プラスチックじゃなくて革の分を買ってね使ってたんですけどね。防具がねどっかにうち倉庫に投げ込んであるような気がするんだけど、今出したらカビが生えてるような気がするな。普通に使っててもいい匂いがしてましたからね。 どこかで処分しなきゃと思うんですけど。あ、月ちゃんが帰ってきますね。月ちゃんお帰りなさい。
どうもどうも。
お疲れ様です。
ポッドキャスト復活おめでとうございます。
どういたまして。
昨日の夜中はあっちゃふっちゃふしてましたね。
うん。私もう寝るって途中でいびきかきながら月ちゃんは寝てしまいましたけどね。私がやってる間に。
しょうがないじゃん。遅いんだっけうち仕事。朝早いしみたいな。許して。
許したろ
う。どうもどうも。皆さんどうもお元気ですか。
元気だよ。
うん、あなたは聞いてない。そうね。
うん。
お久しぶりぶりですね。
ちゃんの声久しぶり。そうか、連休前だもんな。
声じゃないんだ。そうそうそうそうそう、そうなんや。まあね、
ん、
あっという間にゴールデンウィークも終わっちゃって。
そうだね。デブショーの好きちゃんですけど、
何それ、嫌味ですか。
ん、いいよ。
体型のこと言ってるんですか。
違うよ。
ちょっとちょっとちょっとちょっと、
そんなことないよ。
ちょっとちょっとちょっと。で、皆さんゴールデンウィークはいろいろ充実した時間過ごしとられるんでしょうけど、
うん、
もう私はゴールデンウィークも終わったけ、私マッサージ行っただけ。なんかね、
うん、
あのマッサージ行ったところですごい変わったティーを飲ませていただいてね。
ほう、お茶を。
お土産にもう一ついただいたんですけどね、
うん、
すごい、あのドライフルーツが入ってるのよ。普通ティーってティーバッグじゃん、
うん、
ティーバッグじゃないよ。ティーバッグ、ティーバッグ、
ティーバッグ。
ティーバッグ、
ティーバッグは履くもんだろう。
ティーバッグ、ティーバッグ、ティーバッグだよ。ティーバッグ、
ティーバッグ、
ティーバッグ。ちょっと写真撮ろうか。
うん、
すごいねこれ、おしゃれなねやつなんですよ、うん、どうやったらエゲン撮れるかな。
バッグだって。
バック、
うん、ジミーちゃんそれ字が違うよ。出かけるのの武将だよ。
わざと書き寄ったこいつ。こんなのちっちゃいって見えんかな。フルーツティー、
なんとなく見える。
でもね、うん、原産ブレンド国静岡県なんよ。
ほう、
すごいね、
うん、
あの本当に袋を開けて、あのカップの中に入れたらドライフルーツがウヤウヤウヤって入って、そこにお湯を注いで、
うん、
こう混ぜながら飲んで食べてするんだけど、すごいいいよこれ、美味しい。
それは何個入り。
知らんよ。私はあのマッサージの後にアプリコットってやつを飲ませてもらって、お土産にストロベリーをいただいたんですけどね。
うん。
うん、なかなかおしゃれで。
そうなのね。
ベースはね、
うん、
フルーツティーですね。
お
茶じゃない、お茶じゃない。なんかこれね、ちょっとネットとかで探して、で、あの皆さんにプレゼントしたいなとかって思ったりしてるんです。すごくね、うん、あの贈り物にいいだろうなこれきっとと思って。
うーん、
あの緑茶とかじゃなくて本当に紅茶、紅茶ってかティー、フルーツティーって書いてあるけど、 うん、すごいね、いいものいただきました。
そうなのね、
見えんね、ごめんね、ちっちゃくって
ベースは緑茶じゃないんですよ。
緑茶じゃないです、
うん
うん、すごいおしゃれなね、あのなんていう、なんかあのガムテープの粘着がついてない感じの、あの 紙袋に入ってる。
えどういうこと。
茶色の紙、茶色の茶封筒の分厚い感じの、
うん、
頑丈な袋に入ってるんですけどね。はあ、ルピシア知ってるよ。
ルピシア、
うん、有名なあのティーのお店です。ティー、
この辺にある？
この辺にはないよ、田舎だっけ。
うん、都会にしかないのね。あ、ジョーちゃんこんばんは。
こんばんは、皆さんこんばんは。何回も言いますけどこんばんは。
スキちゃんスッと帰ってくるかと思ったらなかなか時間かかりましたな。
思うようにまだまだ仕事は残っていますよ、山のように。
それなりに
ちょっと見切りをつけて帰ってき
た。上司はさっさと帰っちゃったんだ
もうね、何でしょうね、何でしょうね、本当にな
んて上司だ
もうね今日最悪だったんよ、うん、あの真面目に普段仕事しとるんよ、すっごい、うん、なのにちょっとあの若い男子があの久しぶりにあのやってきて、うん、なんかちょっと仕事の話からちょっと仕事じゃない話になって、
うん、
なんか私をからかいよったけ、何覚えとけよとかって言った瞬間に社長が横ヒューって飛んでて、うわなんて言葉遣い悪いんだと思われたろうなあ
ああ
私本当そういう星の下に生まれてんだよなって思って
ルピシアって広島岡山にしかないんだ、中国地方には。
広島にあるんだ。
お散歩さんが探してくれたみたいだよ。
あのカンカンに入ってる丸い、
丸いカンカン、
ルピシアって書いてあってあんね、うん、いろんな種類のお茶があるんだよ、おしゃれな、うん、結構贈り物とかにもいあのもらったりとか。
なるほどね、
うん、美味しいですよそこのお茶、紅茶、う
ん。ちなみに今そのスキちゃんが写真撮ったのもルピシアなの？
違います、違います、
また違うんだ、
うん、これはね、うん、トライアルパック
試供品、
あ、違うね、これメーカーの名前じゃない T クリコ、
クリコ、
うん、T クリコ株式会社ディティールズって書いてある。
うん、
なんかね、でもおしゃれなのこれ。ルピシアもいいけどさ、
うん、あんこ風味のお茶もらったことがあるってよ、お散歩さん。
へえ。
小豆が入ってんのかな。
そりゃあ小豆コーヒーに、だって抹茶にあんこでしょ。
そういうことか。キちゃんは多分バレてないと思うけど、今お腹が鳴った音が結構入ったような気がする、ね、
聞こえました？お腹空いてますよ、だってお腹空いてるもんだって、お腹空いてますよ、うん、
はい、ということで、まあ、スキちゃん帰ってきたんですが、ツイキャスがあと2分で時間切れとなります、はい、あの
そんな言ったらコイン入る？
いや、もうコイン入れなくていいからね、うん、のろしみさん、コカ・コーラ、紅茶家電、クラフティー、贅沢絞り、オレンジティーが好き、高い紅茶は飲んだことがない。
そんな長い名前の飲み物があるの？
紅茶家電のなんか新作かなんかかな。
へえ。
あ、コメント読んでないね。コメント読んでないね。そういえばコメント読んでないけど、まああと1分15秒しかないんだけど。
結構あの見たらみんなおめでとうとかポッドキャストだなったらまた聞けるとか書いてくださってましたよね。
あのコメントはまた明日まとめて読ませてもらいます。
あの誰かあのみつあにコメント読んでって言ってやってくださいね、
うん、多分忘れると思うんで。ということでコメントは明日紹介させてもらいますんでご了承ください。
すいません。
以上空海 IT ニュース1673回、5月8日でした。お届けしたのは、
たまには最初から降りたいな、のすきちゃんと。
お、明日は最初から出るつもりでるみたいだぞ、すきちゃんは、のみつあんでした。
嬉しかったけどね。
それではまた明日。三四。ただものだんだん。
なんかごめんね、ちょびっとしか出てないのに偉そうにただものだんだんって言っちゃった。
はい、あのポッドキャスト再開おめでとうコメント皆さんたくさんありがとうございました。それではまた明日。
どうもどうも。
Coming IT news.